78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. JOC. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future C.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。お父様やお母様はぜひお子様の進路の参考にしてみてくださいね。さあ今週は先週に引き続き環境科学科の御園野拓教授にお話を伺います。御園野先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生は光と藻類の関わりや藻類を使った環境負荷の軽減について研究されていると先週伺ったんですが、この生命環境学部ではどのような授業を担当されていらっしゃるんでしょうか。
はい、授業ですね、はい、まず、生物学概論という、生物学全体についての授業をやっています、
はい、
でこれはですね、高校までの生物とはちょっと違って生き物っていうのはそもそもどういうものなのっていうのを考えるっていう、そういうスタンスでやってるんですけど、
実習なんかもされているんですかね。
そうですね、はい、実習はまずは生物を知る、それから触れるっていうものと、それからあとは臨海実習、海藻藻類が専門ですので、海に学生さんを連れて行って、で海の生き物をやっぱり、知るという、そういうのをやる。
実際に海に行かれてそこで、藻類を採取して、で研究するみたいな、
はい、
そういった、実習も多く行っていらっしゃるんですね、はい、先生の研究室に学生さんたち入った時に、学生の皆さんどのような研究を具体的に行っているんですか。
そうですね、いろんなテーマがあるんですけども、先週お話ししたように私のところで今鶏糞、養鶏場ですね、で、鶏糞を処理した水を使って、でクロレラみたいな、そういう小さい藻類を増やしているんですね、でそういうシステムをうまく動かす、どうやったらいっぱいバイオマスが取れるかとか、そういう研究とか、あとはその作ったバイオマスを作物にやって、先週お話しましたね、野菜がうまくできるとか、
美味しくなるっていう、
そう、甘くなるっていう、でそこら辺を、もっとちゃんと調べていこうとか、であとはその、処理水、鶏糞の処理水っていうのはどういうものなんだって、そもそもで、そういうのをこう調べる、成分どうなってるとか、そういうのとかですね、あとは紫外線を特別に吸収する物質を海藻を持ってる、でそれについてとか、あとはさらにですね、生物教育とか環境教育とかね、中学高校でどういうことやってて、これを世界的に比べたらどうなるとか、そういうようなのもいろんなことやってるんです、
世界との比較などもされてるんですね、
そうですね、はい、
研究室の雰囲気だったり生徒さん の、 その熱意だったりどうですか、感じることはありますか。
その黒富士農場でですね、週1回行っていろんな作業をするんですよ、でこの時に、いろいろ学生さん連れてって、それで作業して、でみんなで向こうの人も一緒になってお昼食べてとか、なかなかそんな感じでやってますけど、
いいですね、
であとは週1回セミナーがあってとかいう感じでしょうかね、はい、
そういったものづくりの際に美味しくなったりとか、また生産者の方と実際に触れ合うことで、さらにその思いも強くなりそうですもんね。
そうですね、はい、
学生の皆さんは将来はどのような仕事を目指されているんですかね。
そうですね、この学科環境科学科ですので、環境に関係するようなところを志望している方が多いですね、であとはでも実際にも IT 関係とか金融関係とかすごくいろんなところに行ってます、どこ行っても環境っていうのはやっぱりついて回るので、 いいんじゃないかという感じですね。
確かに私たちの生活とはね、切っては切れないものですもんね、はい、先生はその山梨大学生命環境学部で学ぶことの良さってどういったところにあるとお考えですかね。
そうですね、やっぱり生き物、我々自身を含めて生き物ですからね、
はい、
これについて知るっていうのはとても重要なこと で、あと環境ですよね、うん、でそれも理系だけじゃなくて社会科学系の学科もありますし、
うん、
で他の学科と の垣根が低くなってますので、そういう学科の社会科学的な授業も取れるし、
うん
っていう感じで、まあ、総合的な能力が、つくんじゃないかと。で、こちらとしては学生さんのやりたいことができるようにサポートをしていくという、そういうスタンスでいます。
さあ、そしてリスナーの皆さんからも質問をいただいているんですが、こちら八王子市のハニーさんから、山梨大学でも藻を使った研究をされてるんですね、以前藻の研究を取り上げたテレビを見たのを思い出しました。藻ってすごいんですね。先生はどうして研究対象として藻に行き着いたんでしょうか。また藻の研究は伝統や歴史があり、生物を研究する人は一回は物事を学ぶとかあるんでしょうかというご質問なんですが、先生いかがでしょう。
そうですね、まあ、昔から海は好きだったので、はい、っていうのがありまして、うん、でまあ藻類っていうのはあんまり目立たないところが楽しい、
うんうん、
ところが実はやってみたらすごく大きなグループ で、でとっても重要なんですね、
うん、
で今僕ら陸上の植物は普通目にしてますけど、海の中の方、植物っていうか、まあ藻類はとってもいろんな種類があって、うん、で分かんないことがまだいっぱいあるんですね。でそういうのが楽しいっていうのが、
ね、分からないことがある分ね、はい、研究のしがいがありますもんね。
そうですね、うん、でまあ生物学の中でも非常に大きな位置を占めていて、で我々自身の進化ですね、
うん、
にも非常に大きく関わってるところがあるっていうのはだんだん分かってきてる。だから面白い生き物なんですよ、うん、
ですね。いや私も先生の話を聞いてもうかっこいいなと思って
、うん、
だってね、地味な存在に思えるんですけれども、いろんなパワーを秘めてますもんね。
そうですね、
うん、はい、それでは最後に、リスナーの皆さんにメッセージをお願いできますか。
そうですね、やっぱりね、自分で考えて自分で動くっていうのがとっても大事なんです。だから大学に来て何がしたいのかっていうのを考えてみるっていうのがいいと思いますね。はい、
わかりました。美園先生、先週今週とありがとうございました。
はい、
さあ今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後に番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、そちらもチェックしてみてくださいね。さあ、山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。